前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さてもうすっかり春めいた季節になってまいりました。春といえば、まあ、色で言うとピンクだったり黄色だったりするんでしょうけども、今日はこのパステルカラーにふさわしいゲストをお招きしております。ピンクドット沖縄共同代表で文化人類学者の砂川秀樹さんです。おはようございます。砂川さん、
おはようございます、
はい、朝の番組ですのでおはようございますから始めます。
ありがとうございます、
はい、砂川さん、非常にあのピンクドット沖縄、多様なあのセクシャルマイノリティ含めという理解をしてるんですけども、うん、はい、多様な方々が社会で生きやすいというような、まあ、社会を作ろうという、取り組みの、まあ、イベントですね、一大イベント、ね、
はい、
那覇で開催している、夏の7月の海の日あたりで開催している、イベントの共同代表ということなんですけども、もちろん多くのメディアでもね、はい、砂川さん登場していらっしゃいますので、はい、ご存知の方も多いかと思いますが、ちょっとそのピンクドット沖縄の活動とかですね、砂川さんご自身の自己紹介も兼ねて、はいはい、お願いします。はい、
ピンクドット沖縄共同代表で、まあ、文化人類学者という肩書きもありますが、砂川です。でピンクドット沖縄は、まあ、今も紹介いただいたんですけれども、 LGBT などの性的マイノリティ、まあ、LGBT というのはレズビアンとかゲイ、はい、バーセクシュアルトランスジェンダーの頭文字を取ったものなんですけれども、うん、そういう人たちがより生きやすい社会を広げていこうということで、うん、LGBT だけではなくてその趣旨に賛同する人たちがピンクを身につけて集まって、はい、そういうふうに考えている人たちがこれだけいるんだよということを世の中にこう見せていく、そういうイベントなんですね、で今年で4回目、今年の7月に開催しますが、はい、それが4回目となりま す,
です、ね、私も第1回目からですね、はい、様子をあの見させていただいて、ちょうどあの選挙の
そうでしたね
、はい、那覇市議員選の時に勝ち合ったりするんですけども、やっぱり最初からやっぱり勢いをすごい感じていて、うん、で昨年も1000
そうですね、1200人ぐらい、
はいはい、1200人ぐらいもみんながもうピンク一色というところで、すごい大々的な、みんなが元気が出るような、ね、イベントを開かれましたけども、はい、あのその場で、那覇市のレインボー那覇宣言、はいはい、発表されましたね。
そうですね、去年そうですね、ピンクドットでレインボー那覇宣言が那覇市から発表されたわけですけれども、まあ、こういう宣言自体は全国で2例目ということで、はい、大阪府の淀川区に次いで2例目ということで、うん、まあ、他の地域でもすごく話題になっていて、はい、やっぱり沖縄がこういう LGBT などの性的マイノリティに関することが随分と進んでるんだなという印象を全国にこう知らしめるようなきっかけになったと思います、
うんうん、ですね、あの性の多様性をあの市として認めていこうという、あの宣言を ね、はい、したわけなんですけども、ここまで来るのに非常に道のりが長かった、ね、またこの宣言の裏には非常にね、また砂川さんのご尽力があったかと思います、うん、私も議会で提案させていただきましたが、さて、ところで私と砂川さんの付き合いって実は長いですね。
そうですね、もうちょっと思い出せないかしらんですけれどもいつぐらいだったのかしら、
20年ぐらい私がまだ学生の頃に砂川さんがそのジェンダー関係のリレーエッセイ、ね、はい、ね、書かれていて、はいはい、でちょうど私も大学院であの刑法の勉強をしていて、あの性被害、まあ、強姦 の被害者というのはやっぱ男性に限らないんじゃないかと、いろんなパターンがあるんじゃないかということで、あの新聞で砂川さんの記事を紹介していただいたのが、
ね、そうですね、それ東京であったんでしたっけ ね、はい、ね、東京まだ住んでる時で、
はいはい、でその頃にあのやはり東京でまた大きな大々的な、はい、あのパレードなども手がけてらしてね、はい、私もお伺いしたんですけど、はい、本当にあの弾けるっていう言葉がふさわしいような、うんうんうん、あの素晴らしいパレードで、ぜひこんなのも沖縄でねできたらね、という話を、
そうですね、
していましたけど、
多分その時はあの、まあ、パレードという形だとね、主張感も強いしっていうことで、ちょっと沖縄では厳しいかもねっていう、地方では厳しいかもねって話だったんですが、まあ、パレードという形ではないけれどもね、集まるという形でこういうピンクドットがまあ実施できるようになって、それは自分にとっても大きなこう一歩だったし、うん、まあ、沖縄でも、まあ、大きな一 歩になったんじゃないかなと、まあ、自負していますけど、はい、
そうですね。それがまあこういった形で沖縄でね、イベントを実施して、はい、で、まあ、昨年でしたか、あの須永さんの活動25周年ということで ね、はい、その集大成でみんなでお祝いをして、はい、これからも頑張ってねということね。
そうですね、もう、はい、まあ、別にずっと続けようと思ってやってきたわけではないですが、自分がその時々にできることと、まあ、やらなくてはいけないことと思ってきていたことを、はい、まあ、やっていたら、はたと振り返ると4分の 1世紀過ぎていたみたいな、そういう感じですけど、はい、
どうですか振り返ってみて。
そうですね、やっぱりだいぶ社会状況がね大きく変わって、特にここ 4,5 年ですかね、あの企業とかもこの問題を、ね、重要なこととして考えるようになって、大きな企業も社内の研修に LGBT 関係のこう、ことを話す講師を招いたり、あるいは LGBT に向けてマーケティング戦略をしたりと、で先ほどお話しいただいた東京でのパレード、今は私は関わってないですけれども、去年行った限りでは本当に大企業がいくつもブース出展をしていて、このことへの関心が社会全体で広がってるんだなという、そういう印象があります。
ね、まあ、社会全体、まあ、あのメディアの影響も、あるかなと思うんですけども、沖縄どうでしょう。あの例えばあの議会で、あの LGBT 支援宣言、レインボー那覇宣言取り上げた時もそうだったんですが、周りとかあと那覇市外そして県外 の、あの議会関係者にも聞かれるんですけど、何か抵抗勢力はなかったの、県外でいろいろな、議会の議員の問題発言とかありますよ ね、あの那覇市議会の中では、まあ、比較的といいますか、まあ、ほぼそういった、あの反発はなくて、まあ、もちろん全くないというわけではないんですけども、大きな抵抗勢力になるということではないんで、まあ、市議会の風土なのか、また県民性、私はね、もう正直沖縄県民がその、まあ、寛容なといいますかね、そういった、県民性だからということをよく言われるんですけど、必ずしもそうじゃないんじゃないかというのはちょっと以前思っていたんですね、やはりちょっと排他的なところも正直 ね、まあ、ありますね、あるじゃないですか、はい、その辺も変わってきたのかどうなのか、沖縄の、まあ、この風土ということではどう思います？
そうですね、私はとても、まあ、両義的ってとても両極端な面が実はあると思っていて、一つは確かに寛容な面が一つあって、それは沖縄ってあの離婚率が高かったり、婚外子って言われる結婚していない間の子供とか多いですよね、でそういうふうにこう一つのこう正しい家族のあり方みたいなイメージが強くない社会では、比較的ゲイレズビアンを受け入れられやすいんじゃないかということを、まあ、論文で書いてる人がいて、ですからまあこう理念形って難しい言葉で言うんですけども、これあるべき理想像の家族像がすごく強くて、みんながみんなそういう家族だと、それから今の段階ではねちょっと外れて見えるゲイレズビアンとか、トランスジェンダーとかっていうのにバッシングみたいなのが強くなるんだけども、もともといろんな家のあり方があるよねっていう感じが比較的受け入れられやすいのかなと。で特に他人に対してはまあだからそういうふうにとりあえず言える、でも多分自分の家族となるとやっぱ家を継ぐみたいなやっぱり考えもすごく強いのと、女性だとやっぱり子供を作らなくてはいけないっていうのがやっぱり未だに強い感じがしていて、そのことが身内とかになるとこう厳しく出るのかなって、よそのうちの子供だったらまあいいんじゃないって言えるけど、まあ、それどこでもそうなりがちなんですけど、自分の子供だとやっぱりちょっとそれはっていうか、家どうすんのとか、まあ、特に長男がねゲイだったりするととかあるかなっていう気もしますね。
なるほどですね、まあ、そういった、まあ、例えばこの家族とかあの、まあ、たまに、まあ、今あのオリンピックの関係もあって、非常にその社会風土で国際的に人権をね認めていこうという風土の中 で、国会でも、あのそういった性的マイノリティの皆さんをどんどんどんどんこう、あの支援していこうという動きも広まっている中で、数少ない抵抗勢力の方々なんかは、じゃあ子供どうするんだとかっていう、まあ、家督の問題なんか言うわけですけども、しかしながらあの拝見してるとね、そこら辺はクリアできるようなスタイルっていうのはいくらでもあるようなね、気がしますね、家族もね。
そうですよね、まあ、もちろんいろんな家族が、ね、いるっていうのはもうすでにいろんな家族がいるわけで、それを単純に表に出すっていうだけなのと、あと子育てに関してはそれこそ逆に言えば、ね、レズビアンカップルで子供育てたい人とか、
そうですよね、
実際にもう子供を、ね、育ってる人もいるし、ゲイカップルで養子を迎えて子供を、ね、持ちたい人だっているし、むしろこうねこう家庭の中で育てられていない子が多いっていうのが問題になってるね、中ではそれこそ本当はもっと養子とかのシステムも どうせカップルでも育てられるようになればいいかなと思いますけど、
ね、まあ逆に異性カップルでもね、うん、あの子供を産まないという選択をするカップルもいますし、また家庭を持たないという選択をする、ね、うん、 そうですよね、それは多様な形があっていいのかなと、それぞれがこう認め合える社会っていう、うんうん、目指していけばいいかなというところなんですけど、ね、さて、まあ、そこら辺を踏まえてこれからの話なんですけども、はい、そういった、まあ、家族の多様な形態を認めていくという中で、うんうん、同性カップルにも、うん、あの結婚と同等のね、はい、仕組みっていうのを、うん、あの認めていきましょうという流れがありますね、
う
ん、
そうですね、
はい、あの今回私も議会でも取り上げましたが、はい、あの那覇市の皆さんの努力なんですけども、あの、まあ、同性カップルにパートナー証明書を発行しようという動きが那覇市でも、うんうん、はい、今年の7月ピンクドットのタイミングからということが新聞報道でもありました。これは砂川さんあれですね、去年でしたっけ、渋谷区の
パートナー、うん、そうですね、渋谷区と世田谷区が、
はいはい、で世田谷があって、で、この間4月からですね、実際 の、 あの実施は4月からなんですけども、伊賀市の方 で、ね、はい、これは条例じゃなくて要項 で、
そうです、ね、世田谷と同じ方式ですね、
はい、でそのまま行くと、まあ、6月に宝塚の予定で、はい、那覇市が7月という、うん、まあ、全国的な広がりを
です ね、
ですね、はい、まあ、条例じゃなくて、まあ、要項っていうのはこれはちょっとテクニックな ね、
う
ん、
そうですね、
行政的な話ですけども、はい、条例よりもあの実際動かしやすいということで、うん、那覇市はその方向、うん、ということなんですが、はい、あの確かに今まで病院とか、うん、まあ、住居を借りるときとかっていろいろな、うん、あの不具合があったわけですよね、はい、ちょっとこの実際その、証明書が発行されたり認められるとどういった変化があるんでしょうかね、
う
ん、
そうですね、ちょっと難しい位置づけ的にね、ちょっと難しいところがあって、うん、パートナーシップの多分宣言して宣言したという証明書を受け取る方式だと思うんですけど、うん、まあ、いわゆる法的なこうね拘束力というのはないところが難しいところで、はい、うん、でもまあ行政がそれを出しているから、その出していることに関して民間の企業とか、うん、あるいはもちろん病院とかがそれを認めようという動きが出てこないと実質的な効力は発揮されないわけですよね、うん、ですからこれをきっかけに、まあ、もちろん本当は国全体でね、うん、結婚とか結婚に近い形というものが法律で決まればいいんだけども、はい、それまでは時間かかるので、おそらく、
うん、
その前の段階としてその市の中でそういう証明書を発行して、それがより広く人々に認められれば効力を発していくわけですよね、うん、そういった意味では一つちょっとある意味面白いですよね、その作ったから法律でみんなにやりなさいではなく、うん、それをみんなが認めて、はい、そのことの意義をこう支えていけば、うん、まあ、いわゆる法的な拘束力はないけども意味を持つわけじゃないですか、うん、なのでこれからその証明書に対してそれぞれの、まあ、企業であるとか病院であるとかがどれだけそれを OK とし、うん、あの広めていこう、支えていこうという、うん、思いが広がるかですよね。でも実際に大きな企業ではそれこそパートナーシップの証明書を持ってる人たちに対して、はい、夫婦と同じようにね、うん、扱うというサービスを始めるところも出てきているので、はい、だんだんそういうサービスが広がっていくんじゃないかなと思ってます。
そうですね、はい、県内の企業がね、はい、どんどん広がっていけば、まあ、一部 ね、 ね、ありますけども、はい、いいな。やっぱりどうしてもその最終的には個々人の意識、うん、を変えていくといいますか、うん、が広がっていくっていうことが大事なんですよ ね、
そうですね、
この制度ということで言えばね、
だからこれをきっかけにして、うん、いろんな人がそのことを改めて考えてとか、うん、でやっぱりいいんじゃないと思う人がね、増えていけば実質的にはあのその意味が深まっていくというか、システムとしても強化されていくと思います。
実際その、まあ、レインボー那覇宣言をした後にすごい反響がありましたね、はい、これだけ多くの人が、うん、あの支持をしていてね、うん、あの応援をしていて、うん、でまた当事者が声を上げて、はい、まあ、もちろんまだまだあの声を上げられないといいますか ね、うん、そうですね、はい、方々もいらっしゃいますけど、うん、これだけ仲間が増えているということが分かれば、まあ、どんどんまた波及効果が出ていくといいかなと思うんですけども、ね、はい、まあ、その宣言以降に那覇市はいろいろなあの交流スペースを設けたりとか、うん、職員への研修っていうこともやっていて、で今回はあの例えば継承金、 あのお祝い金とかを、うんうんうん、あの同性カップル那覇市の職員のですね、うんうんうん、にもあの 出していくよう協議しようとか、うんうんうん、あと通称ですね、こう呼ばれたい、まあ、今まで、うんうんうん、あの結婚した方の旧姓使用も認めてきたと同じような形で、はい、そういうのを認めていこうという、まあ、動きがあるようなんですけども、まだまだこういったことをやった方がいいんじゃないかというのがもしあれば。
そうですね、まあ、淀川区などはあの宣言と同時に相談事業も始めているので、はい、やっぱり相談事業があるというか、まあ、できた方がいいのかもしれないなという、その専門の、
うん、
で まあ、相談となるとなかなかこう敷居が高くて、踏み出せない人もいるんですけれども、そこに一応あるっていうだけだよね、何かあったらそこに相談できるっていうだけでやっぱり励みになるという象徴的な意味もありますし、で実際にやっぱり他のところに相談したんだけれども、そこではまあ十分に答えられなくてってことで、実は私たちの団体は相談事業やってないんだけれども、やっぱ紹介されて相談が入ることがあるんですね。でそれは私たちは事業としてやってるわけではないので、安定してその相談をね、のサービスを供給できるわけではないですし、実際スタッフも別に そのことで生活がさせられるわけではないので、やっぱ非常に不安定になるので、いざという時にやっぱりかけられる電話でもね、かけられる先があれば随分違うかなと思います。
そうですね、ちょっと制度として、那覇市の中でいつでもそういう、体制ということがまあ必要ということですね。あとちょっと私もいろいろとお伺いしていて感じたのが、やっぱ学校現場での、まあ、先生方の
意識
啓発とか、学校での取り組みというのは非常に重要だなと、砂川さんのパーティーで知り合った方が、お子さんがね、カミングアウトしてくれて、学校のことが心配だったんだけども、学校が、まあ、先生や同級生がね、非常に自然と受け入れてくれてすごく助かったっていう話があったんで、学校大切だな、
そうですよね、
思ってるんですけどね。
ですか、でも学校によって随分差があるみたいで、例えばそれこそ校長先生がどう考えるかで、制服の政治に合わせた制服で通えるかどうかもちょっとハードルが高かったりとかいうこともあるらしいんですね。なので どの学校に行ってもね、支えられて自分の希望する通りのこう、ことができるといいなと思いますけどね。
浦添ではね、講座か何かね、
そうですね、浦添市では教職員向けの研修と、あと教頭会っていうんですかね、でもお話をする機会がありました。
なるほど、ちょっと那覇市ではまだなので、ね、それから教育委員会にも頑張っていただきたいところですけども、さて、ここからは少しこれから砂川さんのこれからの話も含めて、文化人類学者としてのね、側面も伺い、研究活動もしながら実際この活動もするという、大活躍なんですけども、昨年ですか、本を出された、新宿2丁目の文化人類学という、その結構ね、分厚いボリュームのある、これ博士論文、
そうですね、博士論文を、まあ、出したのはもう随分前なんですけど、2008年かな、でそれからだいぶ経ってるんですけれども、やっぱり書籍にして出版をしたかったので、でも今なかなか学術書って出版をしてくれるところが少なかったりするんですね。でそれでクラウドファンディングっていうネット上で資金を集める方法で、その出版の費用の一部をこう出すという形で出版にこぎつけたという形ですね。
なるほどですね、なかなか一般の私たちが読むには、時間がかかるものなんですが、ざっくりとどういった内容になってますか。
そうですね、今、新宿2丁目にはゲイバーが、ね、300ぐらいは集まっていると言われますけども、そしてそこがゲイコミュニティとして語られるようになっていくと、でそこで、なぜまずゲイバーが集まってきたのかとか、そこの空間がゲイコミュニティとして意識され語られる背景には何があったのかということを、その新宿2丁目の古い歴史からたどっていくのと、やっぱりそれぞれの街の作り、どういう街の作りが親密感を高めるのかとか、あるいはこう区切られている、大きな通りで区切られているがゆえに、そのエリアが一つのこう空気というか雰囲気をこう維持しやすいとかいうこととか、あるいはゲイバーがゲイにとって持つ意味とか、そういうことを全部含めて書いたものです。
なるほどですね、こういった客観的な、研究成果というのを、読むことによってですね、沖縄で、どういうふうな対処をした方がいいのかとか、支援をしたらいいのかということ、広がっていきますよね。
そうですね。
なるほどですね。
であとそれは、2丁目の話でゲイコミュニティの話なんですけども、実は町のコミュニティ感がどうやって作られるかということでもあるので、きっともちろんゲイとかレズビアンとか、LGBT の話だけじゃなくて、
そうですね、
町の作り、なんかこうついつい町の作りって大きな道路作って整備してみたいな話になるんだけども、人がどういうふうにいればそこで居心地がいいのかとか、どうすれば親密な感覚を得られるのかっていうところにもつながる話なので、広い話にはつながってると思います。
ですね、例えば沖縄の、移民の皆さんがどういうコミュニティを形成していったのかとか、そういうのと同じような、
そうですね、
ジャンルの話になる、これは市内の本屋さんでも、手に入りますね、ぜひ手にしてみていただきたいと思います。で砂川さん、これからなんですけども、どういった取り組み
そうですね、まず今年は7月の17日にやっぱピンクドット沖縄を開催するので、沖縄ではそれがまず一番大きいかなと思っています。で、実は私は、沖縄に戻ってきて5年になるんですけども、居住を一旦東京にまた戻すということで、ピンクドット共同代表を続けながら東京に行くという形になるんですね。 で、まあ、その代わり、まあ、ピンクドット沖縄って沖縄内だけのイベントと思っていないので、はい、全国にもこう広げていきたいと思ってるので、東京でも宣伝をして、はい、観光客の人もたくさん来てほしいので、東京でも宣伝とかすごくしようと思っています。で、東京ではこう住む先が、まあ、ある女性の友達が住んでる一軒家に一緒に住むんですけども、そこをLGBT の活動している人たちが泊まりに来たりとか集まれるようなコミュニティハウスにしようという構想もあるので、まあ、東京でも活動しつつ、沖縄にも戻ってきつつ行き来しながら、いろんなことができたらいいかなと思っています。
なるほど、ね、本当にもう残念なんですけど、はい、さんに沖縄に帰ってきてくれて行って帰ってきてもらったのになかなかね、これでまた東京にという、はい、またさらなるご活躍ということなんですけども、はい、本当に砂川さんが、沖縄にいらして、その LGBT の、はい、支援の突破口を作ったという、非常に大きな成果だと思っています。今後もね、はい、またお力を貸していただければと思います。もう世界に注目されているな、
ね、そうですね、
ありますからね、お願いしたいと思います。パートナーシップ証明書の、交付というのは一つのね、大きな那覇市の一歩ではあると思うんですけども、ね、この間共催をした講演会でも、はい、お伺いしましたけども、これは、まあ、一つのステップ で、
うん、そうですね、
最終的には全てのね、人々が同じような、権利が認められるような社会というのが、
ね、うん、本当にそうですね、
目指すところかな、はい、ということを実感をしているところであります。はい、ではまずは7月17日のピンクドット、
そうですね、
はいはい、それに向けて、はい、皆さんもぜひ集まっていただきたいと思います。また今年も天部数、
そうですね、天部数の前の広場ですね、
はい、はい、それでは東京でもまたご活躍をお願いしております。また沖縄にちょくちょくいらしてください。
はい、
はい、今日のゲストはピンクドット沖縄共同代表で文化人類学者の砂川秀樹さんにお話を伺いました。砂川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。